先週の5月14日木曜日は主の昇天日でした。使徒言行録に記述がありますように、復活された主イエス・キリストが40日間の地上での生活を終えて天に帰られたことを記念する日です。そして来週の日曜日5月24日はキリスト教会の三大祝日の一つである聖霊降臨日、ペンテコステです。イースターやクリスマスに比べてあまり盛り上がることのない日ですけれども、しかしキリスト教会にとっては昔からこの日はとても大切な祭りの時として祝われてきました。教会に聖霊が下り、主イエスキリストの復活をこの世に向かって宣教し始めた、その記念日、それが聖霊降臨日です。この時期にあって私たちもまた主によってその復活を世に伝えていくと、そういう使命が与えられている。聖霊に満たされてそのような使命を果たしていくことができますように、共に御言葉に耳を傾けたいと思います。本日与えられております使徒言行録の御言葉、主イエスが昇天された時のことが書かれています。このように始まっています。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。こうあります。弟子たちにとって復活された主イエスと一緒に過ごすことができた時間、おそらく彼らにとっては至福の時だった。その40日間は本当に幸せな時だったと思います。主イエスの十字架の死に至る一連の苦難の時、弟子たちは全員主イエスを見捨てて逃げてしまいました。つまり主イエスとの関わりを自ら断ち切ってしまったわけです。その彼らは復活された主イエスに招かれ、時を過ごすことができた。本当にそれは恵みの時、嬉しい時だったと思います。十字架を前にして逃げてしまったあの時、それまで弟子としておよそ3年間過ごしてきたわけですけれども、その3年間もまた恵みの時だった、喜びの時だった。しかし彼らは自らの弱さによって、全てを失ってしまったと言ってもいいでしょう。その時彼らは自分の弱さを嫌というほど見せつけられ、挫折感に打ちひしがれ、立ち直れないほどだったと思います。しかし復活の朝、そのような状況にある弟子たちのもとに喜びの知らせが女性たちからもたらされました。イエス様よみがえられました。彼らが耳にした信じられない報告は、しかし間違ってはいませんでした。その後主イエス自ら弟子たちの前に現れて、復活されたその姿をお見せになったからです。でその時弟子たちはいかに自分たちがイエス様の言葉を信用していなかったのかということを思い知らされたはずです。私は十字架にかかり3日目に復活することになっていると3回も告げられていたにもかかわらず、彼らはそのことを信じることができなかったのです。そしてあなたたちは皆私の十字架につまずくだろうと言われた時、自分は絶対大丈夫ですと、決して十字架につまずくことはありませんと、こう自信を持っていた弟子たちは、例外なくみんな十字架につまずいてしまったわけです。そして十字架の上でイエス様が息を引き取られた時、弟子たちは誰もそこにいませんでした。つまり自分たちの弱さを思い知らされた瞬間でした。深い挫折感の中で、この先どうやって生きていったらいいのか、途方に暮れた彼らは生きる意味さえ見失いかけていた と言えるでしょう。しかし安息日の翌日の朝起きたあの出来事は、すべてを失った弟子たちにとって新しく生きることのできる出発点となりました。女性たちが伝えたその知らせは本当だったということを彼らが確かめることができたとき、その喜びはどんな言葉をもってしても表現できないほど嬉しいものだったでしょう。今や復活の光に照らされた弟子たちから憂いの影は去りました。昔と同じようにイエス様と一緒に生きることができる、主イエスと共なる喜びの日が再び始まったわけです。諸言語録の一章三節には、復活されたイエス様は弟子たちに神の国について話されたと書かれています。弟子たちは神の国について話されたその内容が、神の国が完成するのがもう間近いのだと、そういうふうに受け取ったでありましょう。主イエスはいつ新しい王に即位されるのか、いつ神の国を完成させるのか、彼らは心待ちにしていたと思います。そういう彼らに主はこう命じられたのです。エルサレムから離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けるからであると。エルサレムにとどまりなさいとこういうふうに言われました。エルサレムという町は弟子たちにとって、まあ、言ってみればアウェーの地です。ホームグラウンドではありません。ガリラヤからやってきたわけですから、彼らにとってはあんまり居心地のいい町ではないわけです。しかも主イエスを十字架に追いやった人々が住んでいる場所ですから、恐ろしい場所でもあります。けれども少なくとも主イエスが復活されたからの40日間は主が共にいてくださっている、そして一緒に食卓を囲んでくださっている、その安心感が彼らをエルサレムにとどまらせたと言っていいでしょう。そして弟子たちは早く神様の国、神の国を建設し完成させていただきたい、そしてイエス様には王として即位してほしいと、そう心から願う気持ちがあったのです。それで神の国は、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時なんですかというふうに問うたわけです。しかし主イエスの答えは彼らの想像しているものとは全く違っていました。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、こうおっしゃったわけです。弟子たちの関心の一つであったそれはいつなのですかという質問に対しては、いやそれは父がお決めになることなのだから、あなた方がその時を知る必要はないと、こういうふうに答えられたわけです。私たち人間は誰でもこれから先のことがとっても気になります。そしてこれから先に起こりそうなことを前もって知りたくなってしまうのです。そしてその時が来た時のために心の備えをしようとする、安心を得ようとして前もって情報を得たくなるわけです。つまりどうしてそういうことを求めるかというと、先のものに対して、これから来るものに対して不安を抱いているからです。不安だから早めに知っておきたいと思うわけです。安心を得ようとして前もって情報を得る、 この時の弟子たちの心の中にもそのようなものがあったと、こういうふうに考えられます。しかし主イエスは彼らの質問にははっきりと答えてくださいません。それはあなたたちが心配することではないのだよ、そういうふうにおっしゃったわけです。いつそれが起きるのか、どういうふうに起こるのか、それは心配する必要はない、それは父が定めることなのだ、あなたたちはそういうことで不安になる必要はないということをおっしゃったわけです。マタイによる福音書の6章25節以下に、イエス様が教えておられるあの教えの中に、明日のことを思い悩むなというのがあります。空の鳥を見なさい、明日どうなるかなんて全く考えないで、今日一生懸命生きているだろう、野に咲く花を見なさいと、明日枯れてしまうかもしれないのに、今日こんなに美しく咲いているだろう、なぜあなたたちは明日のことばかり心配して不安になってしまうのか、心を神に向けて今日今ここで神様に命が与えられているということを喜びなさい、こう教えられたわけです。弟子たちもあのイエス様の山上の説教の時にそこにいました。ですからこの教えを聞いていたはずです。しかし彼らは今これから先のことが知りたくて、我慢できない、それでこう質問したわけです。しかしこの時もシュエスはそんなことを前もって知る必要などないと、それは神様にお任せしなさいと、こう彼らを諭されたわけです。でこのように諭されたシュエスは弟子たちに向かって大切な使命を、責任を与えられました。それはユダヤとサマリアの全土で弟子たちが復活の証人になるという、その使命です。弟子たちはそのことを全く考えてなかったでしょう。以前のようにイエス様自ら神の国を宣教してくださる、神の国を述べ伝えてくださる、私たちは弟子としてお手伝いするだけだ、そうやってイエス様に従うだけだと、こう思っていたはずです。ところがあなたたちが私の証人になるのだよと、こういうふうに言われるわけですから、これを聞いたとき彼らははっと思ったでしょう。え、先生、私たちと共にいてはくださらないのですか。使徒言行録にはこの時の弟子たちの気持ちは書かれていませんけれども、おそらく彼らの困惑した気持ち、あるいは心細くなってしまった、そういう気持ちが想像できます。それを思わせる記述があります。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき彼らは天を見つめていたとあります。君たちはこれから出て行って私の証人になるのだと、こう言い残して弟子たちの目の前で、弟子たちを地上に残して主イエスは天に帰って行かれました。弟子たちはその天をずっと見ていたのです。自分たちも一緒に神の国に連れて行ってもらえると思っていたからでしょうか。そうかもしれません。あるいはこの地上でずっとこれからもイエス様と共に生きていけるとこう思っていたからでしょうか。それも考えられます。いずれにしても彼らの心の中にはイエス様なしに私は果たして生きていけるだろうか、そういう不安な気持ちはあったと思います。 私がイエス様の復活の証人になる、そんなことはできない、無理だ、とても無理だと思ったかもしれません。天を見上げる彼らの心の中の描写はありませんけれども、ずっと天を見ていたということは、まあ言ってみれば言葉を失ってしまった状態、そういう状態だというふうに考えられるわけです。でそういう彼らのところに、白い衣を着た二人の人、これは天の使いですけども、天の使いが現れてこう語りかけたのです。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると、もう一度イエス様いらっしゃるよとこう告げたわけです。なぜ天を見上げて立っているのかという言い方をしていますけど、つまりそれは天を見上げるって立つ必要はない、なぜならばもう一度イエス様来てくれる、来てくださるからだと。だからその時まであなた方は与えられた役割をしっかりと生きなさいということなのです。つまりそれは復活の証人になるということです。いつまでも天を見つめていないで主の言葉に従いなさいと、こう天使は促しました。そしてその証人になるためには、あることが必要になってくる。そのあること、それは聖霊を受けるということだと。聖霊を受けたときにあなた方は私の証人になるのだと。だから聖霊を受けるためにこのエルサレムにとどまり続けなさいと、そう命じた主の言葉に従うこと、それがあなた方のやるべきことなのだと、天使はその主に言ったわけです。で弟子たちはこの時、この時点で主イエスの言葉を完全に理解したとは言い切れませんけれども、しかし命じられたこと、そして、主が自分たちの目の前で天に上げられたという出来事、そしてさらには今天使が告げた言葉、その一連の言葉と出来事とによって言う通りにしようとこう決めたわけです。言う通りにする、それは何か、エルサレムに戻ったということです。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される距離のところにあるとありますね。あんな危険なエルサレム、言ってみれば自分たちを捕らえてしまうかもしれない、そういう人たちがいるエルサレムに彼らは戻ってきたのです。そして、以前、主イエスと一緒に過ごしたその部屋に入っていった。ここに11人の弟子と、主イエスの家族の名前がリストアップされています。イスカリオテのユダを除く11人が全員そこにいたということを聖書は強調しています。そして主イエスの母マリアと主イエスの兄弟たちがいた。母マリアや主イエスの兄弟から見れば11人の弟子たちに対してどういう思いを抱いていたか、もちろん書かれていませんけれども、複雑な思いがあったということは想像できます。11人の弟子たちはあの大切な時に自分の息子を裏切ったと、みんな逃げてしまったと、兄弟たちからしてみれば、お兄さんを見捨てて逃げたでしょうあなたたちと、そういう思いを持っていたことは、考えられるわけです。しかし復活された主イエスが彼らのその心のわだかりをも 取り除いてくださったと、そういうふうに考えることができます。皆そうして復活の恵みに預かることによって許し合い、そして支え合う関係となった。彼らは一つの家で熱心に祈っていました。祈りを持って神に心を向ける、共に祈るということは人々をつなぐ役割をする、一つにする作用があります。先ほどから何度も触れていますけれども、エルサレムはこの人々にとっては恐ろしい町なのです。しかしそういう状況の中で彼らは祈ったのです。共に祈ることで彼らは外の世界の脅威から自分を見失わずにいられたのです。そして共に祈ることを通して彼らは一つとされた。そしてさらに一つとされた彼らは祈ることを通して待つことができるようになったのです。もしこの人々が祈り続けていなければ主イエスの約束の言葉を信頼して希望を抱くことなどできなかったことでしょう。そして彼らは再び散り散りになってしまった、そのことも考えられます。祈っていたからこそそこに留まることができた。恐れずにじっと約束のものを待つことができたということです。待つという行為は見た目には受け身の行為です。自分からアクションを起こすわけではありませんから、積極的な行為ではないというふうに言えます。そして待つということはとても厳しく辛い時間を過ごすこともしばしばあります。どれだけ待っても事柄が良くならない。こんなに待っているのに成果が出ない、そういうことを私たちは時々経験します。そして待つことそれ自体が無駄に思えてしまうと、そういうことも少なくありません。しかしそういう私たちが待つことができる、つまり踏みとどまることができるというのは、私たちの中にある忍耐強さや我慢強さによるものではないのです。それは約束の言葉を信頼できるかどうかにかかっているのです。信頼できたときに人は待つことができる。その言葉に信頼することができるためには祈りがなくてはならないと、聖書は私たちにそのことを伝えているのです。そのことから言えるのは祈りつつ待つということです。祈りつつ待つということは消極的な行為ではないのです。極めて積極的な行為なのです。私たちは祈りなくしては一瞬たりとも現実の厳しさに耐えることはできません。祈りなくしてはこれから来るもの、先のものに対して希望を抱くことはできないのです。祈りつつ待つ、私たちの信仰の基本を主イエスは弟子たちにまず教えられたのです。次週はペンテコステです。そのようにして熱心に祈り待っていた主イエスに従う群れの上に聖霊が下り、彼らが宣教を開始した記念の日です。約束通り聖霊が下った、その時彼らの恐れは完全に消え去りました。主の群れはもう何も恐れていなかった。あんなに一つとなって、そして、扉に鍵をかけ、ひっそりと生きていた。その彼らが家の扉を開けて、危険が蔓延する世界に飛び出していったのです。そして神の国の証人となって福音を宣教し始めた。まさにこの時に主に従う群れ一つとなって た群れが教会となった瞬間でありました。教会は聖霊に満たされて初めて主から託された使命に生きることができます。それを確かにするのは祈るということです。最初の教会の人々は恐れと不安の渦巻く世界を生きていました。教会はその最初からなかなかこの世に居場所のない時を過ごしていたわけです。まあ、そういう点では現代の私たちの教会とあまり変わりがないというふうに言えます。しかし不安の中で彼らがより頼んでいたのは主の約束の言葉であります。そしてその約束の言葉が実現するようにと熱心に祈り続けた、その祈りによるものでした。私たちもまた先行きのわからないこういう不安定な社会の中にあって、しかしそういう目に見える現実に振り回されることなく神の国が完成するその時を祈りつつ待つ、希望を持って待つことができるようにひたすら祈り続けたい、祈りを合わせていきたいとこのように思う次第です。祈りを捧えましょう。神様、私たちは先のものを見て不安になり、あらかじめ知っておきたいというそういう思いに駆られ、しかしそれでもなお安心できないそのような不安の中を生きている者たちであります。しかしあなたがすべてを整えてくださる、あなたがすべてを用意してくださっている、その約束の言葉に信頼することができますように、どうぞ私たちに祈る心を与えてください。言葉にならないうめきのような祈りをもあなたは聞いてくださる方です。どうぞ一人一人の心の中にある切なる願いを聞き入れてくださいますように、私たちのために十字架にかかり、私たちのために三日目によみがえり、そして私たちのために天に帰られた救い主イエス・キリストの尊い御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。